市長と語ろう。今日のお客様は島田市農業経営振興会お茶学部会部会長の渡辺淳さんです。渡辺さんは昭和52年旧金谷町の茶農家の次男として誕生。コンピューター関係の仕事を経てお茶の世界へ。島田市農業経営振興会お茶学部会のほか、島田市天茶研究会や日本青年会議所の茶業部会にも所属し、時代に合った茶業のあり方を求め日々活動していらっしゃいます。そこで今回は市長と島田市のお茶の可能性というテーマで語り合っていただきます。
渡辺さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、まず島田市農業経営振興会お茶学部会の渡辺さんのお話を聞きたいなって思うんですけれども、はいはい、お茶学部会ってまず何をするところですか？
お茶学部会、まあお茶を盛り上げようというところでね、はい、作られた部会でして、はい、まあ有名な事業ですと、常用茶適材協議会っていうのをこの5年間はやっておりまして、お茶狩りのね、九州の方ではやってるんですよ。機械狩りでね、この旗振ったりしてね、よい、挑んでお茶をたくさんいっぺんに狩れる競争をやるんですけれども、それも島田市版、こういうの作って盛り上げようよっていうふうに声かけいただきましてね、最初の頃は僕は出場者で出席したんですけれども、運よく1回2回と優勝させてもらって、でもお前いい加減に運営に来いよってことで、そのまま会に入れていただいて、今年からはもう部会長ということでね、もうお前がこの会をやってけよっていうふうに言っていただいた次第でございます。その中でもそういう盛り上げようという部会だと、新しいお茶を研究しようっていう組織も同時にありまして、はい、はい、そちらの方でも活動しております。
そうですか、はい、私もね、常用茶適材協議会っていうんですか、はい、伺ったことがあるんですよ、それでこんなに若い農業者がいて、そして奥さんがね、ちっちゃな赤ちゃん抱いてみんな来て、常用型のね、茶適材機の上でですね、家族で記念写真を撮ったりしてる姿、それから茶畑の中に急にマルシェのようなものが出展したりしてましてね、すごく勢いのある、こんなに若い人たちが一生懸命なんだっていう、そういった感動を覚えて帰ってきたことを覚えています、
ありがとうございます。そうですね、はい、お茶を盛り上げようというところでね、やれることは何でもやっていこうと、活動している部会であります。
そうですか、はい、他にもですね、抹茶の原料である天茶についての研究をしている天茶研究会のメンバーであるとも伺っています。
はい、そちらの方も会も、切り盛りしておりまして、ただもうミルクで美味しくていい煎茶を作るのも当然なんですけれども、高単価の、そして畑の維持管理というか、この経営をしっかりとした母体を作る中でね、当然茶を捨てるわけにもいかない中でね、天茶というところが非常に、宇治や西尾の方でね、高単価で取引されているというのを聞きまして、ちょっとこれは取り組むしかないなと、思いまして、そういうところの研究をしております、
はいはい、私も西尾市に行って天茶の、実態というのを見てきたことがあるんですね、はい、で今天茶、それから有機茶、それから香りのお茶、こういったものがですね、大変売れ筋が良くて、しかも例えばリーフの緑茶でもね、いいお茶で30グラムでいいんですと、30グラム1000円でもいいんですと、我々は100グラムとかね、思ってますけど、30グラムとか50グラムで売ってほしい、ティーパックで本当に美味しいお茶を10個入ってればいいんですっていうような消費者のニーズが変わってきてますよね。
そうですね、常にお茶を飲むわけではなくなってきてるというのもあるんですけれども、まず感動をしたい、喉が渇いた時に飲むのがお茶から水もしくはコーヒーとかね、とかに変わってきた中で、お茶はどうあるべきなのか、いつでも飲むという文化と同時に、そういう感動をするために飲むという需要も非常に強くなってきたかなと思いますね。そういう中でね、紅茶とか香りの茶とか、そういう方向性で、少しずつ欲しいというニーズはね、ちゃんとまだあるんですよ。そういうところに、我々、そういう小ロットで丁寧なお茶を作っていくというところも、非常に大切になってくるのかなとは思っています。
そうですね、はい、喉の渇きを癒すお茶だけではなくてね、まさにお茶を飲む空間、お茶を飲むその時間を楽しむ、
そうですね、
というね、そういうところに今消費者のニーズがいっている。そうすると香りの良いお茶であったり、本当に少しなんだけど美味しいお茶をじっくり飲みたいっていうね、そういう新たなニーズですから、いいお茶を作るだけじゃなくて、どうすれば売れるのかっていうところはすごく大きな課題になりますね、
そうですね、
今日は島田市のお茶の可能性ということで、はい、渡辺さんにいろんなお話を伺いたいと思ってきたんですけれども、はい、どうですかこの島田のお茶の可能性ってズバリ
ズバリ、ズバリですか、はい、うん、まあ、あの富山市の提言してくれた島田市緑茶化計画、
はい、
あの島田を緑茶で盛り上げていこうという、ね、はい、計画、非常に茶業者としてはあのこんなにありがたいことはない、あの日本を代表する風景でもあるんですね、お茶畑、
そうですね、
まあ、富士山もありますよ、お茶畑もあって、そういう風景とこの茶文化とを、ね、一体として市を盛り上げて、で、まあ、同時にこの茶業というのを盛り上げていけるというのは非常にありがたいなと思っております。
本当にそうですね。島田市はですね、はい、この緑茶の町であることを市民の誇りに高めていこう、
はい、
地球上で最も緑茶を愛する町に島田市はなりますって、はい、この宣言がね、島田市緑茶化計画なんですね、
はい、
まあ、そうした中でシティプロモーションとしてのさまざまな活動のほかにですね、やっぱり本当に美味しいお茶を、売れるお茶をどう作ったらいいのか、これやっぱり若い人たちがお茶を仕事として、なりわいとして食べていけるお茶をにしていかなきゃならんっていうところがですね、やっぱり今、島田が抱えている一番大きなテーマだというふうに思っているんですね。
はい、
うん、そうした中、この1月2月ですけれども、横浜のアピタ長津田店というところに、はい、あの出店をいたしました、はい、でお茶のPR に行ったんですけども、お茶だけじゃなくてね、はい、レタスだとかみかんだとか椎茸だとか、はい、山芋だとか、はい、まあ、いろんなものも持って行って、急須も持って行って、はい、いろんなものを売ったんですが、渡辺さんも行ってくださったんですか？
はい、2月の方はちょっと同行させてもらいまして、非常に一緒に行った方が、永田秀樹さん、三浦義信さんというね、はい、金谷を代表する若手農家の中でね、ちょっと末席女性ついてかせてもらったんですけれども、非常に関東やっぱりお茶を飲む文化、古い人も当然なんですけど、若い人もお茶をね、うち飲むんだよって言ってね、結構いいお茶、まあ、100グラム1000円売りぐらいなんかも平気で売れていきまして、美味しいお茶もね、飲んでくださる、高いお茶も飲んでくださって、香りのお茶も、
はい。
はい。そういうお茶をね、ちゃんと広めてこれたし、消費地での手応えというのもね、感じまして、まあ、島田市本当に、まあ、僕は今は、天茶研究会等も通じてね、抹茶の方を持ってかせてもらったんですけどね、まあ、香りの普通の美味しい、煎茶、で品種のお茶、そしてね紅茶と、そして抹茶とね、同じ島田市のお茶です、どうぞ好きなものを試飲して、もしくは飲み比べてくださいねってやった中でね、あ、面白い、こんなにお茶って変わるんですねっていうご意見もいただいてね、島田市が本当にいろんなお茶を作れる、まあ、お茶豊穣の地としてね、これからそのアピールしていけたらね、まだまだ島田の茶業もやっていけるのかなというふうにね、そういうことを感じております。
はい、今お茶豊穣の地、茶業豊穣の地という言葉がね、うん、
はい、
渡辺さんの口から出ましたけれども、うん、はい、まさにさまざまな、種類のお茶、例えば、はい、いいお茶はもちろんですけども、和紅茶でありますとか、うん、燻製紅茶、それから和の香りのお茶とか、さまざまな天茶、はい、含めてですね、島田は生産をしています。で、多くのお客さん方がですね、この島田市の多様なお茶に興味を持ってくださったなって印象を持ってるんですね。は
い、そうです。その感想本当に、思います。本当にこの消費者に目を向けて、今後お茶の生産どう取り組むのかなというのはね、大きな課題かなと思っております。
はい、私も同じことを思っていてですね、はい、美味しいお茶を作るだけでは、これは売れないんですね。どう売っていくのか、パッケージも含めてですけれども、この消費者ニーズというものをしっかり捉えながら、はい、売れるお茶を作っていかなきゃいけないっていうことをまず思ってるんです、
はい、
そのことに、若いお茶の生産者たちがですね、まあ、熱くなって、はい、本当に今お名前を挙げてくださった方々は熱いですよね、は
い、熱いですね、本当に、情熱的に茶業に取り組んでいる、
そうですね、
その情熱をいただいてね、僕もね、引っ張らせてもらっております。
こちらこそ、もうそういったまさに、はい、島田のお茶を引っ張っていく若い人たちが育ってきてるということに、ね、私はすごく、大きな夢というか、はい、島田はこれからだっていう思いをするんですね。
はい、
今日はですね、さまざまに島田のお茶の可能性ということをお話し聞いておりますが、はい、ただ現実的にはですね、需要が低迷しているとか、お茶の価格が低迷しているとか、後継者不足だとか、
はい、
耕作放棄地の問題があるとか、さまざまなことを言われています、
は
い、でもね、こういった課題がありながらも、はい、本当に頑張っている方はすごい情熱を持ってやっているし、それが稼ぎにもつながっています。今後ね、例えば需要の低迷、茶の価格の低迷などについてはね、はい、どんな方法があるっ ていうふうに思われますか。
うん、需要の低迷と価格の低迷は、まあ、それもある種しょうがないと言ってはあれなんですけどね、うんうん、たくさん売ってる農家さんともいろいろお話ししたりするんですけれどね、やっぱりこの2000年の頃から比べるともう4分の1くらいになっちゃったよっておっしゃってる方もいらっしゃいましたよね、うん、まあやっぱり本当に飲む人たちというのがやっぱり段階より上が飲むけれども、はい、それより若い方々は非常に飲まなくなってきてしまっています、はい、ただこのボトルの方とかね、お茶そのものはまだ飲料としての文化の方はございます、うん、文化というか喉が渇いた時にごくごく飲むもの、うんという使い方は当然ね、非常にそこはむしろ伸びてるのでね、我々お茶学研究部会だけではなくて、人のうちプラン部会というのもありまして、はい、今まさに西原というところでね、はい、大規模な造成を
5ヘクタールです、
はい、だから本当にコストを削減することによってお茶自体まだ需要はあるんですよ。高くなければというのはちょっと言いたくないんですけど、使いやすい価格帯では非常に需要があります。そこに対応するためのお茶を作るというのもね、そのために我々が経営面で何をするかというところも非常に、
そうですね、うん、農地集積、それから法人化、はい、こういったことを重ねていかないとやっぱり生産性上げられない、はい、若い人たちがやれる農業になっていかないですね、うん、それから天茶をはじめとしたですね、さまざまにこの今のニーズのあるお茶をどう、はい、探り出して作っていくか、それからおしゃれな飲み方も含めてですね、まさにこのお茶というものを単に飲むものだけではなくて、はい、癒しの空間を演出するものとしてね、うん、売ることができたならば、これ若い女性たちの需要って結構あるんじゃないかなって思うんですが、
そうですね、きっとで、まあ、そこは考えようなんですけど、ね、どう捉えていくか、はい、また原田さん、はい、原田の社長さんのね、この間茶業会議所の講演があったんでちょっと聞きに行ってきたんですけれどね、
はい、
その中でやっぱりこのいわゆる新しく家庭を持った人たちが、
うん、
急須というのを嫌う、
はい、
うん、この綺麗なおしゃれな空間の中に急須が、まあ、非常に、ね、常滑とかのいい急須もあるんですけれどね、どうしても急須というのがこの今のライフスタイルの新しい方々が、ね、そのね、白とかいろんな綺麗な色で彩った中であれが邪魔になってしまう、だからお茶をどうスタイリッシュに見せてね、はい、若い人がさっと使ってくれるかな、
ガラスのポットでもいいと思うんですよ、
いいと思うんですけど ね、もう一つ生ゴミの問題もどうしてもあるので、はい、
ならば、
その2つの課題があるのかなとは、
はい、いい茶葉でね、はい、ティーパックで飲めるような、はい、そういったものですよね、ですから本当に飲みたい人が飲める状況を作り出してあげる、
はい、
そういう努力も必要なのかなというふうに思います。そうですね、耕作放棄地等の問題もありますけどもね、まあ、これも先ほどお話しされたような農地の集積、はい、こういったことを重ねていく中でですね、はい、こう担い手をこう次につないでいけるといいなというふうに思います。
はい、思います。
渡辺さん、最後に何かこれは言っておきたいってことございますか。
まあ何しろお茶はまだ恵まれた作物の中では、まあ非常に手間がかかるけれども、まあただまだそれでも日本茶というのをね、飲まれる方々は日本人だけではなくて、むしろ日本びいきの海外の方なんかもね、本当にいらっしゃると伺ってますし、日本青年会議所 の茶業部会の仲間もね、
はい、
どんどん海外に向けて動いております、
はい、
そういうところでまだ日本から海外へ売り込める作物である、そのためにまあ、生産の現場として何ができるか、今までちょっと競争というかね、隣近所でライバル関係とかもあるんですけれどね、そういうのはなしにして、オール島田、そしてオールジャパンでね、海外にお茶を売っていける体制、いろんな情報とかね、資産とかをね、共有し合って取り組んでいくべきかなとは、はい、思っております。
はい、島田市も、海外への輸出茶ということを力入れておりましてね、はい、残留農薬の検査費用、はい、それから有機ジャスの審査の費用、はい、そしてまた、29年度からは有機に変える3年間の保証、はい、うん、こういったものもさまざまなメニューで、応援をしたいと思っております。
はい、
今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は染谷市長と島田市農業経営振興会お茶学部会会長の渡辺淳さんで、島田市のお茶の可能性をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。